1月14日木曜日、今日は私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さてここからは第2、第4木曜日にお送りしているハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第26回の今日ゲストにお迎えしましたのは三田自然教室を主催されている谷口誠二さんです。谷口さん、今日はようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、私も本当にたくさんお話を伺っていきたいんですけれども、11代の最後にちょっとご紹介させていただいたんですが、三丘牧場というね、さまざまな動物たちの駆け込み寺とも言われているその三丘牧場についてもお話を伺っていきたいと思いますが、まずその前に谷口さんのその三田自然教室をはじめご自身のプロフィールをご紹介いただけますでしょうか。
はい、
はい、
三田自然教室を始めましたのは、はい、1972年昭和47年なんですけども、
はい、
きっかけとなったのは、はい、当時、田中角栄さんの日本列島街道論という時代でした、
なんと
それで、はい、行動改善補助整備事業っていうのが行われまして、はい、棚田だったのが一枚の田んぼ、大きい田んぼになったんですね。三段だと言われても30メートルから100メートルですね。その上の田んぼにずっとやり替えていった工事があったんですが、
はい、
そのことによって、昔の小川もなくなり、あれにあった柿の木や桑の木もなくなりしてしまいました。それを目の当たりにしまして、はい、ものすごく悲しくなったんですね。私自身、その田んぼのあでにある桑の実を食べたり、柿の木に登ってハーモニカを吹いたり、本を読んだり、そういうことが好きだったんですね。もちろん、山や川で遊んでいたわけなんですが、
はい、
で無性に寂しくなって、これでは何とかしなくてはいけないというのがきっかけで、1972年、昭和47年に、三田自然教室を立ち上げたわけです。と同時に、はい、兵庫県自然保護協会に、はい、入会いたしまして、
はい、
それから現代に続いているということです。最初に来てくれた子供はもう、来年でちょうど50年、それで終わろうと思ってるんですけれども。
50年、は
あ、最初に来てくれた子供は、中にはもう先生の2代目、先生と 2代目になってる子もいてます。それから、先生がなって生徒連れて来てくれます。そして、早い方は、最初に来てくれた子供たちはもう、お孫さんを連れて来てくれることもあります。
なんと嬉しいですね。
ですから嬉しいですね。長い間続けるということはね、長い間続けると、そのうちに動物が好きだということがね、ちょっと知れ渡ったのか、高齢者になって、亡くなられて飼ってはったやつどうしようということで預かるようになったりしてたら、警察や保健所からも、
はい、
いろいろと来るように、動物が来るようになって、自然と今保健所って言いませんけどね、どんどん増えていきました。それで、はい、一番大きかったのが神戸の震災ですね。
阪神・淡路大震災の時の、
はい、そうです、はい、その時には犬猫以外を全て預かりました。
犬猫以外、
はい、犬猫は動物愛、福祉会とか、獣医師会とか
で
預かってくれるところがあったんですが、その他の動物を預かってくれるところがないもんで、いろいろな動物が来ました。本当に一番大変やったのが、
はい、
蛇ですね。
蛇を、
蛇も赤青黄色から、まあ、緑色、いろいろなね、蛇、それと、 お長鳥ですか。
お長鳥、
私らはお長鳥で言うんですが、正式には長鳥って言うらしいですけど。
長鳥というんですね。
あれも預かるんですけども、向こうがいろいろこうせい、あせい、こうしておいてくれて言われるんですね。さらさ、そろってね、手入れが大変ですよね。
そうですよ、
ね。羽の手入れをしたり、
いろいろ。
そうですね。あれが売りマンですがね、大が長いですがね。
そうですね。
大羽ですね。そういうのをしたりせないといけませんし、食べ物がそれぞれ違いますし。
なんと、
持ってきてくれる人もいてるけど、持ってきてくれない、それぞれなかったですかね、いてますし。
そうですね。そういう場合は、出向かれてたんですか、引き取りに。
いえいえ、もうどんどん毎日、
毎日、
その震災1週間も経たないうちから始まって、毎日箱に入れられた子やら、そのまま抱えられた子やら、いろいろと来るんですね。
そうなんですね、はい、その受け入れてらっしゃるところが三九牧場という、
うん、で、はい、だったんですね。はい、
あ、
その半分ぐらいは引き取りましたけど、半分ぐらい残りましたからね。一番多い時は32やったと思うんですけど、32種類で300羽近く、300頭パーですね、鳥もおりますから。
そんなたくさんだったんですね。考えれば動物園以上ですね。
そうですね、ですから最初どんどん来るから怖くなりましたわ。本当、うち家内が食事時にまだ来るんやろか言うから、もう本当怖くなったんですからね。
本当ですね、それは。
ですけど、これからないと続きやし、自分が何とかしなくていうのを勝手に思いましてね、
まあ、
そして何とか頑張りましたけどね、本当怖くなりました。
そのいろんな種類の動物たちに、その全部餌とかそういうのはどうなさってたんですか。
そうですね、全部ボランティアですから、それはもう好きであれなんですけども、大変でした、確かに。そして一番大変なのはパテリスクという動物がおるんですけども、
パテリスク
トカゲなんですけど、水の上タカタカタカダーッと走って、
なんか見たこと、はい、テレビで
それは生き物しか食わないんですね、それでコオロギをやるんですけど、コオロギを買ったらコオロギにも餌やりますね。
そうです
ね、だから
困ったですね、それは。
で、良い声で泣いてるのに、それ餌にやらないからですわね。
なんとも切ない話ですね。
餌に餌やらないか、食物連鎖やないですけどね、いろんなもの、
胸が締め付けられる思いですよね、それは。
本当ですよ。あのね、いろいろ大変でしたけど、今はまあ懐かしい思い出ですけどね。
そうなんですか、
はい、もう全部寿命を全うしましたね、天命ね。もう、大体動物の寿命そんなに長くないですから、四つ足でやったら大体15年までにね、大体なくなりますから、来た時が出るでないですから。
あ、はい、そうですか、はい、全部一頭一頭一羽一羽ね、見取っていかれたんですね。
餌がと、それから慌ててね、暖房の設備するようにしたりね。
ああ、暖かい場所じゃないとダメな動物たちもいますものね。
そうですね。
はあ、そうなんですか。
いろいろ大変でしたけども。
わあ、少しね、インターネット拝見したんですけれども、最初にいろんな動物ですけれど、なんと言いますか、本当にバロンちゃん。
はい。はい。
高齢ながら、大人子供を問わず背中に乗せて大活躍のロバさんが
そうです、ね、
いたんですね。
はい、それは潰れた移動動物園からね。
あ、移動動物園から。
移動動物園が潰れてしまったもんで、はい、買ってくれいうことで来たもんで、もともと慣れてたこともあるんですけども、決して虐待はないんですね。よく映像なんかで見られると思いますけど、悲しそうな目をして大きい荷物をね、
そうですね、
背負って行ってるのがロバなんですけど、乗せることはですから、もともとは苦にならないみたいで、ヤギを乗せたりね、ヤギの子供を乗せて歩いてやったりね。
まあそうなんですか。
写真もあるんですけど、
で
人間の子供だけはなくして、で人間の子供を、人間がどの場合でしたら、
はい、
牧場の中へなくして外に連れてきて乗るもんですから、外に出してもらうの喜んでましたね。
あ、そうなんですか、は
い、そしたら馬が怒るんですけどね、自分が出てないからねって怒るんですけど、
そ うですか、やっぱりそれを見てるわけですね。
そうですね、
まあ、そうなんですか。他にもね、あの、ノラちゃん、三本足の猫のノラちゃん。
そうですね。ですけど、あれもいろいろ観察させてもらって、私も動物のおかげで、あの、学位もいただきましたけども、
あ、そうなんです。
ですね、そのノラちゃんですけども、三本足になると、あの、木に登るんも木から降りるんも飛ぶわけ不自由なんですよね。
そうですね、三本というのは
バランス取るのがね、はい、ところがね、ずっと観察してみますとね、あの、三輪車ありますね、
はい、
子供の、はい、昔はオート三輪で大きい車もありました。それと同じようでね、足を中心へ持ってくるんですね。
前足を一本中心に持ってくる、
うん、ほな三輪車になるから。
本当や、それでこう、
そうそうそう、そうです。
そんな、
それ見てね、すごいことなるもんやなと思ってね。
生きる力ってすごいですね。
初めね、全然夏がなんだ野良でしたけどね、なんか帰ってきてからはね、あの、片足になって帰ってきて、あの、片足取られて帰ってきてからはね、
もう
よく懐いてくれましたけどね。
あ、そうだったんですね、
はい、ですけど自立して出ていきましたわ。
そうなんですか、自立して自分で、あ、それはね、
ですけどあれよりはね、いい勉強もさせてもらいましたし、もう、うん、一つずつね、どの子にも教えてもらったことばっかりですわ。
本当に、あの、谷口さんは本当に、あの、東京大学の大学の先生でいらっしゃる、今日も、あの、今客員教授ということをお聞きしてますけれど、はい、そういうお勉強も大学でも、その自然に関するお勉強を重ねてこられたんですね。
私、あの、大学自身は、
はい、
林学やったんですけど、ね、
あ、そうなんですか、
はい、ですから理学の方は学位持ってたんですけども、あの、動物っていうのは好きでやってて、それでいろいろ出してるうちに、
はい、
っていうんか、もう震災のその話で、あの、東大の方に話が通じたというか、
うん、
そんなことで、そちらの方で、いろいろと、初めはなかなか信じてもらえませんでしたけどね、馬がキリキリ回るねん言うたって、なんだこっちゃになって、馬は回るもんやっててね、いう話やったんですけど、この馬の後にいろんな動物がついて回ると、そういうことは私は当たり前みたいに思ってたんですけど、例はなかった、まあ、一緒に飼われてることもないし、あの、この本にも書いてますように、夜になると回り出すんですけども、
は
あ、うん、四つ足の動物が全部、そして新しい動物が入ってきましたら、
はい、
あの、どういうんですか、話してるんでしょうね、行って、実はまたその一番後について回るんですね。
なんと、
そうです、
そういうことが起こるんですか、やっぱり。
そういう話をしてたら、
はい、
そういうことは例がないって言って、どこのね、
はい、
動物学者も言うんですけど、見に来てね、実際見るとね、それでいろんなことがあったりして、
なんと、
そういうことをいっぱいね、レコードを書いていったんですけども、
は
い、
そうなんですね、今、あの、5本とおっしゃいましたのが、あの、ありがとうサンキュー牧場の仲間たちという5本を出版されていらっしゃるんですよね。そちらに、あの、いろいろとこの動物たちとの関わり、あの、書いてらっしゃいますけれども、本当に、あの、飼育の原点は愛情を持った観察というふうに、
ね、かもしれませんね、
はい、伺いましたけれど、はい、ああ、そうなんですか、そんな、あの、普段見られない聞けない、そういうお話がたくさん載っているということですが、他にも、あの、例えば飛べないカラス、
はい、
カーカーっていうカラスは、はい、
子供の時ですね、幼鳥の時ですね、
はい、
幼鳥の時
に、
あの、おばねを取られて抜かれてしまってるわけやね。
あ、
ですから、飛べないよなんですね、飛べ
なくなった、そういうことなんですか、
はい、それお寺の方で保護されたみたいで、お寺に持ってこられたかどうか、神戸の、
その、羽を抜かれていたというのは人間の手でですか、
多分野良でしょうって、野良猫でしょうって。
あ、野良猫。
その辺たくさんの野良が神戸が多いんですけど。
そういうことなんですね。
そうです。あ、
そうですか、はい、それをお寺が保護されて、うん、そして先生のところに。
そうです、もうカーカーってカーカーって泣いて、もうね、町の中のお寺ですから。
ああ、
はい、そやから困るって言うんで、んで、はい、私とこへ来たわけなんですけど。
そうなんですね、
はい、はですけども、はい、あの本当によう懐いてくれましてね、ところがその本にも書いてますけども、あの伊勢やるてるとすぐ私の頭に止まるんですね。
頭に止まる、
止まると、そしたら猛禽やったらね、あの川の川もかぶせるから、僕もすぐすぐカラスやがそんなこと思ってないんですけど、バランスが悪いですから、
はい、
あの足をしっかりとするから、
うわ、爪が
血が出るんです。
爪
が毛糸の帽子ぐらい着ててもね、あの寒いとか小ちゃん帽がありますね、はい、あんな帽子ではで爪が出るが、
小ちゃん帽を通り越して爪が皮膚に当たる、
血だったらあとね、
いや
そのぐらいでしたけどね。もう本人は悪くないからね、それはね、
もうあの、まあ、親愛の情を込めてという感じで頭に乗ってくるんですよね。だって頭に乗らないですよ普通。
それがなんか悪役のレスラーみたいに。
なんと、いや、
ね、そんな話も、そんなことありましたけどね。
まあ、やっぱり何でしょう、先生の優しい眼差しとかお気持ちが伝わるんでしょうね。
結局ね、うん、ですけどそのカラスよく慣れててね、
はい、
お見送りが得意でした。
お見送りが得意、
うん、あの小学校が来ても大人の方が来ても、帰る時になったらダッと行ってカーカーって言って ね、
あ、
ね、あとは何言うとるか分からんけども、ブチブチと言うんですけども、
はい、
まあ、さよならと、
はい、
お気をつけてお帰りなさいって言うてんのか、
は
ね、どうか分かりませんけども、
そうでしょうね、
と私はそうと取るだけですけども、あのカーッと言うだけでぐちぐちぐちぐちって言うんですけども、
なんか言うてるんですね、
あのね、最終的にはそのカラス、あの盗まれました。よくなれてたガダですね。
あら、
カラスですから自由に飛んでますからね、牧場が終わっても出たり入ったりで入ったりしてしてましたからね、
そう、
まあ、飛べるともちろん帰ってくれたら良いんですけれども、飛べるいうだって、あのパタパタ飛べるんじゃないですよ、ピョイ
ッ、うん、そういうことですね。あ、はい、大丈夫です、
飛ぶんですよ、
あのこのチョンチョンという感じで、
そうそうそう
そう、そうなんですね、
飛ぶんですけどね、
あの、
うん、それと取られたのはそれと、あのクリスマス前に七面鳥で、
そんな、
まあ、そういう人もおりますわ、いろいろ話がありました本当にね。
なんと、そうなんですね、
家内が追いかけたけども、ちょうどクリスマスの1週間ほど前でしたかね、1週間もうちょっとって、あれ5日ぐらい前やったかな、
そんなこと、
まあ、いろんなことあります、あの、うん、大抵来るばっかりですけどね、格好で来るばっかりなんですけどね。
そうなんですか、あの実はハニー FM にも、あの湖北隅から隅までという番組があるんですね、
はい、
あのスタッフが三田市内の小学校に出向きまして、学校のことを聞いたりインタビューしたりという、はあ、あの番組があるんですが、はあ、その中で愛小学校の児童の皆さんが、
はい
はい、あの産休牧場で餌やりがとっても楽しかったというのをよく聞くっていうふうにスタッフから聞いて、
はいはい、
あ、そうだったんだと思って。
愛小学校はね、はい、もう親子2代来てます。
は
い、
親子2代、
はい、
はあ、すごいことです、嬉しいことですね。だけど小学校に来てた
たくさんね、
お子さんがもう、はい、
そうです、
2代、
もう49年になるわけですからね。
そうですね、
最初の子はそんなに早くからなかったんですけどね、こちら平成に入ってからなんですけども、
は
あ、もう 親子2代生きていますからね。
なんと、そうなんですね、わあ、またね、いろんなエピソードがまだまだいっぱいあると思うんですが、ではここで、あのちょっとブレイクしまして、一曲曲をお送りしたいと思います。そうですね、谷口先生のリクエスト曲をお届けしたいと思うんですが、はい、最初にお送りする曲が、はい、アザミの歌ということでね、お聞きしております。じゃあこちら、何か思い出とかありますか。
もう先ほど見せてもらった 中でもみんな思い出のある曲ばっかりなんですけど、
先ほど懐かしき思い出の歌という CD をご覧いただきまして、その中でお好きな曲を選んでいただいた一曲がこのあさみの歌という曲なんですよね。この曲にまつわる思い出とか、特にそういったことは、
はい、先ほどちょっとお話しましたけど、はい、柿の木に登ってハーモニカ吹いてた曲です。
あ、先生が木に登ってハーモニカを、うわ、なんか目に浮かぶな。はい、では
子供の時ですよ。今はさすがに知らないけど、
ね、そうなんですね。お子さんの時にね、あ、この曲弾かれてたんですか、ハーモニカで。
だいたいそこにある曲は、ね、だいたい、
あ、だいたいこの、うわー、ではお送りしましょう。では曲のタイトルだけ先生お願いできますか。
はい、あざみの歌。はい、
さて第2第4木曜日に佐藤陽子がお届けしていますハニー文化情報局、第26回の今日ゲストにお迎えしていますのは三田自然教室を主催されている谷口誠司さんです。谷口さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私の方からね、もう本当に谷口先生はいろんなお役目をなさってらっしゃって、例えば環境省自然公園指導員、そして兵庫県立社の森公園協会、社の森公園協会副理事長、兵庫県自然保護協会理事、日本自然保護協会自然観察指導員、そして人と動物の関係学会会員、そして大学非常勤講師ということで、先ほどご紹介させていただきましたが、東京大学の方で今、客員教授をされていらっしゃるということですね。そして株式会社秀坂代表取締役、
今もう、
あ、ええ、違うんです。
しました、
あ、はい、分かりました、失礼いたしました。そしてご本ですね、ありがとうサンキュー牧場の仲間たちというご本を出版されていらっしゃいます。さあ谷口先生、前半にですね、サンキュー牧場でのお話ね、とても興味深いお話いろいろ伺っていったんですけれども、先生にとってですね、その心が震える瞬間ありますか、このサンキュー牧場でいろいろあったと思います。いろんなエピソードをお持ちだと思うんですけれど、
はい、
はい、
動物たちに本当に、喜びや楽しみや楽しさや、うん、いろんなことを教えてもらいましたし、勉強もさせていただきました。論文も何本も書かせていただきました。ですけども感じるんですけど、あの子たちはもうこちらの言うことは全部分かってるんですね。こちらが相手のことを分からないだけなんですね。
そうなんですか。
そういうふうに感じました、はい、
どういう時にそう感じるものなんですか。
嬉しい時は喜んでくれますし、はい、
やっぱり
そしてお礼も言ってくれます。そのまた機会があれば本を今は、電子図書では発売してますので読んでもらったらいいんですが、ガチョウの元吉というのがあるんですけども、
は
い、
ああ、元吉くん、
はい、
はい、
その子はもうその子の時につくづく思ったんですけども、
はい、
シャッターが開いてたら私がいてないいうことわかるんですね。それで牧場抜け出してきて、ガレージのところで待ってるんですね。そしてついてきて、帰ってきたら喜んでついてきて、そうするところは牧場に返すんですけど、他のまた動物たちがひがむんですね、やきもち焼くんですね。
なんと
人慣れする動物ほどやきもちも大きいと、
そういうことなんですか。
そういうことなんですね。
ほ
う、その子たちとそのまた争いになるが、結局それで命を落としたんですけども、ガチョウもヤギに、飛ばされて亡くなったんですけれども、
なんと、
あんなに柔らかい首でも折れるんですね。
そういうことがあったんですね。
話してることはよくわかりますよ。
そうなんですか、
はい、ですからこっちの言うことは分かってるみたいですが、こっちが理解してやろうという気でおれば大丈夫と思います。はい、そういう気でさえすればどんなものにでも大丈夫と思います。
こちらから、
はい、
知ろうと 気持ちを。
そうですね、私三代のムツゴロウさんでよく言われてました。
本当ですね、それこそも
言われてたんですけども、はい、実際のムツゴロウさんが訪ねてこられてお会いしたんですけども、その時に体見せてもらったら甘噛みされた傷がいっぱいあるんですね、手やら。
あ、ムツゴロウさんに。
はい、甘噛みって
分かりますね。分かります、はいはい、真剣に噛むのではなくて、
はいはいはい、ですけども、それでも怖がることなくしてしてたら、いろんな動物飼ってるといろんな匂いがしてますから、ですから警戒感がなくなるんでしょうね。
ほう、
それでだんだん慣れてきてくれると、そしたらよく分かってくるようになる。それからあれは握手してるようなもんなんですよ、甘噛みは。
そうなんですか、
甘噛みは。ですけど血が出たらね、からかわせないですけど、ですからその時引いたら切れますけど、かわしておけばどうこうないというふうですが。
なるほど、
ですから次からも分かってくれますしね。
うん、
ですから、はい、
まあ、そういうことなんですね。わ、逆にこういうことが難しいなと思われることはありますか。
そうですね、一番大変なときは獣医さんにもお世話になるんですけど、
はい、
毎朝餌の時にね、はい、健康確認はしてるんですけど、体調が難しいですね。
あ、それぞれの、
種類が多ければ多いほどそれぞれ違いますしね。同じ羊とってみても、同じ羊の中でも違いますからね。ですからそれが種類が違ってくると、つい見落としがちになりますからね。
なるほど、
それで一番もう最初気の毒にことをしたなと思うのは、来園者が餌をやりますね。
あ、来園者
が。ところが怖がってそのまま離してしまって、ビニール袋に入れてきた。
あ、
それそのまま食べてしまうっていう、
ね、あ、
野生におる場合はそういうことはないでしょうけど、ずっと餌でもらってるから、それを、食べてしまって、それでちょ解剖したら、亡くなって解剖したら、それそのまま詰まってるとかね、
腸閉塞みたいな。
腸閉塞ですね。
ああ、はい、そうだったんですか、はい、そういうこともあるんですね。
買ったら責任持って最後まで買わないかないということとね、はい、簡単な知識で買うというのは、ヤギなんかの場合でしたらよく病気になったと言われますけど、人間は、乳腺炎ですか、
はい、
動物は乳房炎ですね。
お、なるほど。
毎日絞ってやらんと乳房炎になるから、それはもう適当なことしとったんでは、面白半分に買ってね、
全
然では病気になりましたね。だからその辺のところもあるから、新しい動物が来るたびにいろいろと知識を得るためにね、
はい、
しなくてな。
それはもうご自身でお勉強またなさってということですか。
そうですね、今はね、ちょっと便利なものもありますけど、ですけどあれも丸100%信用するわけにはね、
そうですね、
言いませんからね、環境も違えばね、
そうですね、
状態も違うから。
うーん、
そうこうしているうちに、獣医ではないんですけど、いろんな傷ついたものが来たりしますからね。
見てくださいって、先生見てくださいって連れてこられるんですね。
そうですね、まあ、犬猫はいませんけどね。
ああ、そうなんですね。今どんな動物
今はもうね、私胃がんになって体調壊した時に、
そうだった
ね、もう受け入れをやめたんです。それこそ最後のことも考えておかないと迷惑がかかりますからね。だんだん減らしてきてますから、毎年亡くなって、今は羊2頭とヤギ1頭だけです。
そうなんですね、
はい、
そうでしたか。
もう、ね、そのたんびに涙流してきましたけどね、もうあと3回ですね。
わあ、深いな。
そうですね、
本当ですね、もう家族になっていきますものね、
そうですね、
全ての動物、
でも、
本当でもその先生もそうですし、そしてその先生を支えてらっしゃる奥様、もう本当に、
そうですね、
ね、
怪我はもうかなりのずっと多いですからね。
そうだったんですか、
はい、というのはね、
はい、
動物は全部リーダーだけをめちゃくちゃ信じる、一番は私ですね、ボスは。
あ、そうですね、まず、はい、
そしたら次はかなりを、
はい、
機嫌よう懐いとるんですけども、はい、猿なんか得意そうなんです、顔色見ますが、私の帰ってきた声が聞こえますね、
はい、
そしたらもう家内ですね、懐いてないよというところを見せるんですよ。
そういう、
そやから途端に怒ってキャッと書いたりし たりするんですよ。
突然変異。
ほんで、うん、私の方にはもう何万円打つみたいな感じでね、やってきてこうするんですよ。
なんと順位をやっぱり決めるんですね、動物は。
ロバもそういうとこがあったね。だからうちのやつもロバにその噛まれた傷が、あの神戸で入院した時に神奈病院みんな獣医あのお医者さんがね、
はい、
その傷あと特殊やから見せてくれって言ってくるぐらい、
うん、
あの草食動物ですからね、すり歯ですね、だから切れないんですよ。ぐわっと噛んで、あれ本当に噛んでしまうと骨バリバリっといくんやけども、
そんなに
ラクダなんかはそうなんですね、あ噛むと同時にすり潰すから、それから複雑骨折になるから大変なんですけど、ロバは噛んでカッとしただけやから、あ肉がずっと寄ってきて盛り上がって傷跡になったんだよね。
ど
う、まあ、そういう手術で皮膚のなよくするようなそういうような手術を取るような手術してないんですから、そのまま傷あったまえから珍しかったんでしょうね。
あ
それ、あこれはこっちの傷は何ですか、あこれはガチョウです、これはアロバです、喜んでね来てたそうですよ。そんなことあるのカラーがたくさんね、
そうだったんですか、
指も曲がってますし、いろいろ傷してます。
そうですか、
それちょっと気の毒の話ですけど
ね、
そういうとこがあるんやなっていうのも、はい、たくさん買ってて、ね、
そういうことですよね、
気がついたことなんですけど、
本当ですね、はい、お二人でずっとねされてこられて、本当にもう日本版シートンキーです。
あーで、ね、今あの博物館の館長さんですね、国立科学博物館の林義弘先生が、
はいはい、
まあ、この間も泊まられたんですけども、
そうだったんですか、
河合、はい、先生とかね、河合正雄先生とか泊まられてるんですけど、よく泊まられるんですけど、書いてくれてはるんですけど、上手に書いてくれてはるなって、そこは褒めすぎやなって先生に言ったんですけど、
いやいや、ああそうなんですね、そうですか、そうか、そちら の産休牧場には訪ねていくことはできるんですか。
フリーでたくさん、この今今年なんかコロナですから、たくさん来られてますね。
あそうですか、
ですけども、まあ、なん自己責任でしてもらうと、私もいてないですからね、いてるときは少ないですから、
先生は全国に公演に回られて、
いや、そうなんですけど、まあ、朝行ってるときは多いですけど、おかげさまで、
そうですか、お忙しい中、
はい、いえいえ、去年は少なかったですよ、今年も少ないでしょうけど、
そうなんですか、はい、今後、サンダで講座とか、そういったことのご予定は。
いえ、今のところないんですけども、はい、コロナのおかげでないんですけども、環境学習が何本か申し込みがありますから、まだそれの部分はやっていきたいなと思ってます。
あそうなんですね。
それから、はい、環境学習じゃないんですけども、まあ、環境学習の一環なんでしょうけど、幼稚園の方もね、はい、来られるんで、はい、その辺はねちょっとやりたいなと思ったんです。
そうなんですね、
はい
はい、
動物が少なくなって寂しいですけどね。
あ、
はい、ですけど野生の動物もたくさんね、
そういうことですね、
アニマルトラッキング言うんですか、
動物やアニマルトラッキング、
獅子の足跡見たり痕跡うんこ見せたりする、その辺喜んでもらえますね。
なかなかそういうのを目にするのも貴重な機会ですよね。
佐藤さんは、はい、エビフライはご存知ですね。
エビフライ、
うん、リスの松笠を食べた後の形がエビフライになってるから、
すぎませんでした。
そういうのが落ちてたりするし、リスもたくさんおります、目撃できますんで、まあ、それで動物、野生の動物たちが今応援してくれてるというんですかね。
そういうことなんですね、はいはい、ありがとうございます。ぜひ機会がありましたら私、伺いたいと思います、はい、ありがとうございます。先生からリスナーの皆さんにお伝えしておきたいお言葉とかありますか。
はい、テーマにしております、
はい、
自然教室でテーマにしてます、
はい、
自然への感謝、
自然への感謝、はい、
生き物の命の大切さ、
あそうですね、
ですね、
はい、それを大事にしてほしいという、
はい、それと、はい、いろいろあるんでしょうけど、生物の多様性は里山にありと私は思っております。
生物の多様性は里山にあり、そうなんですね。前回渡辺さんが 出てくださって里山遊びの会の、
はいはい、
はい、里山のいろんなことも話を伺いましたけど、本当に里山って魅力がいっぱいなんですよね。
そうですね、はい、特に、私とこの住まいしているあたりは希少種が多いんですね。っていう南限北限の動物にしまし、鳥なんかの動物にしましても植物にしましても入り混じってるのと、はい、それから分水階が低いですね。100メートル切ってますね、磯のね、見分かれてね、はい、そんな関係で植物も日本海、生物も生物全般において日本海と太平洋側の、ね、植物生物ですね、動物も含めて生物っていうのは入り混じってるところがあって、
はい、
ですから本当来た方にいろいろ教えてもらうんですけれども、本当に希少種が多いですからね、はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、そして最後にですね、皆さんにお聞きしていることがあります。あなたにとって何々とは何ですかということなんですが、谷口先生にとって産休牧場とはどういうものでしょうか。
そうですね、
もう一言ではねお伝えになりにくいと思います。
師匠かな。
師匠、
いろんなこと教えてもらったから。
なるほど、本当にそうなんですね。
そうですね、
師匠、
うん、
ありがとうございます。一言で決めていただきました、ありがとうございます。はい、文化情報局第26回の今日ゲストにお迎えしましたのは三田自然教室主催の谷口誠司さんでした。谷口先生、今日は本当に産休牧場のお話などたっぷりとありがとうございました。
はい、拙い話を本当に早口で申し訳ございません。
とんでもないです。
ありがとうございました。
とっても興味深かったです。もっともっと伺いたいですけれど、またいろんなところで皆さんもお聞きになる機会がね終わりだと思います。さあ、それでは先生とのお別れにもう一曲曲をお送りしたいと思いますが、最後にお送りする曲は何でしょうか。
はい、それも先ほど言いましたように、
はい、
ハーモニカで吹いてました。
あ、
ふるさとです。
いいですね。何か思い浮かぶことあります、そのふるさとの曲を。
そうですね、桑、はい、の実で、食べてた時にもう口が真っ黒気になってハーモニカにまでついたんを、
桑の実。
そうですね、
あ、そういうこともあったんですね、素敵。はい、では最後に曲のタイトルをおっしゃっていただいてお別れとします。では先生、はい、お願いいたします。
ふるさとです。